ただいま出席議員は20名で定速数に達しておりますから、議会は成立いたします。ただいまから令和6年第3回鹿島市議会定例会を開会いたします。それではこれより本日の会議を開きます。まず会議録署名議員を定めます。鹿島市議会会議規則第88条の規定により、河津徹君、小池美代子君、山口哲秀君を指名いたします。日程に入り、あ、大丈夫ですね、はい。次に地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、令和5年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について報告がありましたので、お手元に配布してあります。次に監査委員から地方自治法第235条の2、第3項の規定に基づき、令和6年5月、6月、7月分の例月水道検査の結果について報告がありましたので、その写しをお手元に配布してあります。次に地方自治法第180条の規定に基づく専決処分について報告が2件ありましたので、お手元の配布物によりご確認をお願いいたします。次に地方自治法第121条の規定に基づく出席要求による出席者につきましては、お手元の配布物によりご了承をお願いいたします。次に市長から議案が提出されましたので報告をさせます。事務局長。はい、
名によりご報告いたします。仮想第130号令和6年8月30日鹿島市議会議長内田正文様、鹿島市長田口真一、議案の提出について、令和6年第3回鹿島市議会定例会に下記の議案を提出するため説明書を添えて別点の通り送付します。起議案第49号令和6年度鹿島市一般会計補正予算括弧第3号ないし議案第58号茨城租税債権管理機構規約の変更について並びに報告第4号専決処分について括弧令和6年度鹿島市一般会計補正予算第2号並びに諮問第1号人権擁護委員候補者の推薦について並びに認定第1号令和5年度鹿島市一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定についてないし認定第4号令和5年度鹿島市農業集落排水事業会計決算認定について、以上でございます。
これより議事日程に入ります。日程第一、会期の会期決定についてを議題といたします。お分かりいたします。今回の定例会の会期はお手元に配布の会期日程表の通り、本日8月30日から9月26日までの28日間といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。はい、ご異議なしと認め、会期は本日8月30日から9月26日までの28日間と決定いたしました。日程第2、議案第49号ないし議案第58号並びに報告第4号並びに質問第1号並びに認定第1号ないし認定第4号を一括して議題といたします。市長から提出議案の説明を求めます。市長田口真一君。
本日ここに令和6年第3回鹿島市議会定例会の開会にあたり、市政運営に関する所信の一端と当面の事業概要を並びに提出しました議案などの説明を申し上げます。すいません、なんか鼻水が出て。大丈夫ですか。はい、失礼しました。現在市政運営を担う私の心情について述べさせていただきます。 古代中国の思想家孟子は、天の時は地の利にしかず、地の利は人の輪にしかずと説きました。この意味は、いくら運がいい時でも地形の有利さにはかなわない。地形の有利さも人々の心が一つになっていることにはかなわないということです。私はこの言葉の通りことを成し遂げるためには、人の輪が最も大切であると考えております。輪を測ることこそ、難局を乗り越える先人の知恵と捉え、これまで市民の皆様をもとより市議会、市職員とともに市政運営を行ってまいりました。政策の重点課題である雇用と産業の創出、市民目線と民間発想、政策整理と再構築への成果は着実に表れてきていると感じているところであり、財政の健全化に向けた行財政改革、ひいては持続可能なまちづくりに向けて継続して取り組んでおります。引き続き、これまでもこれからも明るく心豊かに暮らせる町鹿島の実現に向けて、強い信念を持って市民一人一人が将来にわたって幸せを実感できるよう邁進してまいりたいと考えております。6月24日に開催された第3回仮称六甲南部道路検討委員会において、仮称六甲南部道路の計画の基本方針が示され、東関東自動車道水戸線板子インターチェンジから鹿島臨海工業地帯波崎地区工業団地周辺までの延伸が基本方針に盛り込まれ、鹿島港北公共ふ頭周辺のアクセス機能を十分に考慮することが明記をされました。本市にとって東関東の鹿島延伸は鹿島開発の集大成として長年の悲願でありましたが、今回の決定はその実現に向けた大きな前進であると捉えております。今後は早期の事業化に向け、神栖市、板子市との3市による規制同盟会の設立準備に着手するとともに、国に対する要望活動などを通してスピード感を持って取り組んでまいります。近年、世界的な異常気象により、日本国内においても大規模な地震や台風などが頻繁に発生し、以前にも増して自然災害に対する危機感が高まっております。こうした状況の中、8月8日に気象庁が全国初となる南海トラフ地震臨時情報巨大地震注意を発令しております。南海トラフにかかる地震防災対策の推進に関する特別措置法では、多くの自治体が推進地域に指定をされており、県内では本市を含む沿岸地域に多大な影響を及ぼす恐れがあることから、8つの市町村が1週間の警戒態勢に当たりました。その後、現時点では特段大きな変化は確認されておりませんが、気象庁の情報などに注視をしながら、緊急時に備えた警戒体制の確保に努めてまいります。また、8月16日から17日にかけて接近した台風7号においては、暴風警報及び大雨警報が発令されたため、避難所開設や警戒体制を取り、警察庁をはじめ消防署、消防団、建設業、協同組合との連携を図りながら万全の体制で臨み、幸いにも大きな被害はありませんでした。現在発生しております台風10号は日本列島を縦断し、関東地方へ接近する予報となっております。今後の進路につきましては、大きな災害の恐れがあるため、引き続き関連機関との連携を図り、市民の皆様の生命と財産を守るため、状況に応じた対策を講じていきたいと考えております。2024明治安田 J1 リーグにおいて、我が鹿島アントラーズは第28節を終え4位に位置しております。2016年以来のリーグ優勝に向け、私も引き続きスタジアムで応援したいと考えておりますので、市民の皆様におかれましては、ぜひスタジアムに足を運び、チームに熱い声援を送って共に戦っていただきますようお願いを申し上げます。続きまして、鹿島市のまちづくりの実績と当面の事業概要についてご説明をいたします。9月1日より株式会社鹿島アントラーズ FC とクラウドファンディングプロジェクトアントラーズの未来をみんなで2024を開始します。本プロジェクトにより集まった寄付金は、クラブハウスグラウンドの土壌改良の ために活用をされ、より良い練習環境を整えることで選手のパフォーマンス向上を目指すものであります。本プロジェクトは寄付金がふるさと納税の対象となるふるさと納税型クラウドファンディングとしての実施をしますので、鹿島アントラーズのさらなる躍進のため、ご友人やご親戚など本プロジェクトをお知らせいただきますようお願いいたします。昨年5月に季節性インフルエンザと同等の5類に変更となった新型コロナウイルス感染症ですが、ウイルスそのものがなくなったわけでは決してなく、この間も感染者数が増減を繰り返しながら推移してきております。特に高齢者や基礎疾患のある方が新型コロナウイルス感染症に感染した場合は重症化しやすいことから引き続き注意が必要です。このような中、新型コロナウイルスワクチン接種につきましては、国の方針として今年度から新たに予防接種法に基づく定期接種 B 型疾病、B 類疾病とし、主に65歳以上の方を対象に10月から実施することとなりました。本市でも対象となる方に対しまして、予診票や案内通知を従来の季節性インフルエンザの内容と合わせまして、9月下旬に発送をさせていただきます。なお、今年度からワクチン接種に関しましては、年度内に1回のみ対応となり、費用の一部をご負担いただくことになりますが、重症化予防の観点からも、接種のご検討をお願いいたします。市内業者が SNS を活用して、お店や商品の PR を積極的に行うことで、本市産業化の活性化を図り、市外からの来訪者の増と、市内消費拡大につなげるため、鹿島市商工会と連携して、市内事業者情報発信支援事業に取り組みます。まず、インスタグラムに特化し、今年度10月から来年2月にかけて、インスタグラムアカウントの開設支援のほか、インフルエンサーを招聘して、より魅力ある情報を発信するためのノウハウを学ぶ勉強会を開催するなど、市内事業者が SNS をうまく活用できるよう支援をしてまいります。ぜひ多くの事業者の皆様にご参加をいただきたいと考えております。茨城ご当地グルメの頂点を決める新茨城めし総選挙2024市町村対抗茨城最強グルメ決定戦が9月に開幕します。当市からはフード部門として市内事業者がサッカー日本代表の専属シェフとしてチームに帯同した西義輝氏の指導のもと、鹿島市唯一のブランド豚を使用し、最強の鹿島アントラーズサポーター応援飯として開発をした鹿島市豚のホルモン豚バラ丼をエントリーしております。ウェブでの事前投票が9月の2日から10月の4日までの期間で実施をされ、10月12日から14日にかけて茨城県三の丸庁舎にて県内市町村代表が出展するイベントが行われます。事前投票と会場での現地投票、そして審査員の審査によるグランプリが決定しますので、市民の皆様におかれましては熱い応援をお願いいたします。第31回鹿島祭りを10月5日、6日の2日間開催をいたします。鹿島サッカースタジアム周辺を会場に恒例の物産展、屋外ステージでのキャラクターショー、同時開催のみんなの広場など、盛りだくさんの内容となっております。なお今回はハロウィンイベントも実施をします。皆様もお越しの際にはハロウィン風の帽子など簡単なもので構いませんので、仮装して来場いただき、ハロウィンの雰囲気を盛り上げていただきたいと思っております。今年で44回目を迎える鹿島市花火大会を昨年と同様秋開催とし、10月の12日に開催をいたします。今年は有料の桟敷席も販売します。詳細は9月1日発行の広報鹿島や公式 SNS 鹿島市観光協会ホームページをご覧ください。北浦湖上から打ち上げられる約1万発の花火が、水面を彩る、鹿島市花火大会は多くの皆様のご来場をお待ちしております。去る7月26日27日の2日間にわたり、森林環境条例を活用した取り組みの一環として、海と森 のつながりを学ぼうをテーマに、海の魅力を再発見するとともに、森林の大切さを学び体験する海と森の体験ツアーを初めて開催をいたしました。鹿島市内の小学校20名と高校生ボランティア3名が参加をし、1日目は茨城県栽培漁業センター及び鹿島灘漁業協同組合において種苗生産施設の見学やヒラメ稚魚の放流、ハマグリ及びシラス漁などの操業見学を行いました。2日目は大子町の奥久慈憩いの森で大子町の小学生と交流を図りながら、間伐などの森の仕事や木製スプーンの製作を体験いたしました。漁業及び林業関係者、関係機関の皆様のご協力により、参加者から大変好評をいただきました。8月20日から新たな行財政改革の取り組みとして、校舎の改修などによる役目を終えた物品などの利活用を図るため、株式会社メルカリが提供するメルカリショップスを活用し、不要品の販売を開始いたしました。具体的には、机や椅子、書棚など不要物品をメルカリショップスで販売することにより、新たな財源の確保や、廃棄コストの削減を図り、循環型社会の推進につなげていきたいと考えております。今後は学校の不要物品に限らず、市内施設全体に対象を広げ、SDGs の推進にも寄与し、持続可能な社会の構築を目指してまいります。12月2日に現行の健康保険証が廃止され、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行をされることとなりました。医療機関など受診する際のマイナ保険証によるオンライン資格確認は、国が進める医療 DX の基盤となるものであり、患者本人の健康、医療に関するデータに基づいた、より適切な医療の提供や医療現場などにおける事務の効率化などが期待されております。本市においても、国民健康保険や後期高齢者医療制度の被保険者をはじめ、多くの市民の皆様にマイナ保険証のメリットを実感していただけるよう、利用の促進を図ってまいります。また、市では医療非女性分野などのマイナンバーカードを活用したデジタル化の推進を図ることを目的に、デジタル庁が公募した医療費助成制度に関する令和6年度 PMH 先行実施事業に申し込みをし、採択をされました。PMH とはパブリック・メディカル・ハブの略で、医療費助成、母子保険、予防接種などの情報連携の仕組みとしてデジタル庁が開発したシステムでありますが、本市では子どもや妊産婦などの医療費助成制度である丸福制度の情報連携から先行して事業に取り組むこととしております。国においては対象となる公費負担医療制度についての全国的な運用開始は令和の8年度以降を想定しておりますが、先行実施をすることで導入にかかる国の助成制度も活用できることから、現在年度内の実施に向け準備を進めております。本事業による PMH の最大のメリットである医療費助成の受給者証とマイナンバーカードの一体化が実現をし、医療費助成の受給者がマイナ保険証を利用し、医療機関を受診する際に複数のカードを持つ必要がなくなるという利便性をいち早く実感していただくことができるものと期待をしております。以上、まちづくりの実績と当面の事業概要についてご説明を申し上げました。次に本定例会で認定をいただく令和5年度決算についてでございます。一般会計につきましては、歳入総額が前年度比 5.5% 減の257億4585万3000円、歳出総額が前年比 6.0% 減の249億8851万2000円となりました。歳入は市民税や固定資産税などの市民税が増となる一方、新型コロナウイルスワクチン接種対策費や社会福祉費、補助金などの国庫支出金などが減となっております。歳出は主なものといたしまして、 総務費が災害対策経費などで増となった一方、地域子育て支援センター整備事業の改元などにより民生費が減、地域子育て支援センター設備事業の改元などにより民生費が減、新型コロナウイルスワクチン接種経費の減などにより、衛生費が減、幹線道路整備事業の減などにより土木費が減、中学校大規模改造事業の改元などにより教育費が減となりました。実質収支は7億2050万1000円の黒字となり、この2分の1相当額以上となる額を財政調整基金へ積み立て、残りの額が本年度への繰り越し金となります。特別会計におきましては6会計の総額といたしまして歳入が 2.1% 増の132億564万9000円、歳出が 2.3% 増の129億1207万1000円となり、歳入歳出の差し引き額は2億9357万8000円の黒字となりました。将来にわたり市民に寄り添った行政サービスが提供できるように改めて事業の見直しを徹底し、既存事業の無利、無駄、無駄の洗い出しを推進するとともに、歳入に応じた適正な事業展開を図るなど、持続可能で安定的な財政運営に向け、引き続き行財政改革の取り組みを進めてまいります。次に提出をいたしました議案についてご説明申し上げます。提出議案は予算関係議案が4件、条例関係議案が2件、人事関係議案が3件、その他の議案1件、報告関係議案が1件、諮問関係議案が1件、認定関係議案が4件、合わせて16件であります。予算関係議案では、令和6年度一般会計及び特別会計などの補正予算であります。一般会計補正予算につきましては、既存の歳入歳出予算の総額にそれぞれ3億2494万2000円を追加し、総額246億8万4000円となりました。歳入の主なものといたしまして、一般寄付金による寄付金の増、介護保険特別会計繰入れ金などによる繰入れ金の増、前年度繰入れ金の増、新型コロナウイルスワクチン助成金による雑入の増などを見込みました。歳出の主なものといたしましては、税還付金による還付金関係経費の増、新型コロナウイルスワクチン接種にかかる予防接種費の増、出資金による、上水道事業助成の増、道路維持にかかる道路維持補修費の増などを見込みました。介護保険特別会計補正予算につきましては、国庫支出金などの、返還金や令和5年度決算にかかる諸支出金などによる補正であります。水道事業会計及び下水道事業会計については、建設改良費や職員給料費などによる補正であります。条例関係議案は2件で、ともに一部改正となりますが、鹿島市手数料徴収条例及び鹿島市印鑑条例の一部を改正する条例などであります。人事関係議案は、鹿島市教育委員会、教育長及び教育委員会委員の任命にあたり、議会の同意を求めるものです。その他の議案は、茨城県租税債権管理機構規約の変更であります。報告議案は、令和6年度鹿島市一般会計補正予算第2号の専決処分についてであり、大規模都市公園管理費や社会体育事務経費など3070万6000円を追加いたしました。諮問関係議案は人権擁護委員候補者の推薦について議会の意見を求めるものであります。認定関係議案は令和5年度一般会計及び特別会計などの決算認定についてであります。私の説明は以上で終わりますが、予算及び決算認定以外の議案については総務部長から補足説明をいたします。お手元の議案書により審議の上適切な議決を賜りますようお願いを申し上げます。 前年度繰越金とすべきと、言うべきところを前年度繰入れ金と発言をしてしまいましたので、訂正し、いたします。
はい、次に提出議案の補足説明を求めます。
はい、
総務部長木宮田博之君。
はい、それでは本議会に提案させていただきました予算決算を除く議案の補足説明をさせていただきます。まず議案第53号鹿島市手数料徴収条例及び鹿島市印鑑条例の一部を改正する条例であります。令和6年9月30日をもって市庁舎玄関に設置の自動交付機による住民票や印鑑登録証明書等の交付サービスを終了するため関係する条例の一部を改正するものです。議案第54号鹿島市国民健康保険条例の一部を改正する条例であります。国民健康保険法の改正により令和6年12月2日に被保険者証が廃止され被保険者証の返還を求める規定が削除されることから条例に規定する被保険者証の返還に応じない者に対する過料の規定を削除するものです。議案第55号鹿島市教育委員会教育長の任命についてであります。鹿島市教育委員会教育長の任期が令和6年9月30日に満了となるため教育長の任命にあたり議会の同意を求めるものです。任期は令和6年10月1日から3年間です。議案第56号及び議案第57号鹿島市教育委員会委員の任命についてであります。鹿島市教育委員会委員2名の任期が令和6年9月30日に満了となるため委員2名の任命にあたり議会の同意を求めるものです。任期は令和6年10月1日から4年間です。議案第58号茨城租税再建管理機構規約の変更についてであります。森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の施行に伴い令和6年度より個人住民税均等割と合わせて国税である森林環境税を市町村が付加徴収することとなったことから茨城租税再建管理機構の共同処理する事務に森林環境税の滞納処分等を加える規約の変更を行うものです。諮問第1号人権擁護委員候補者の推薦についてであります。人権擁護委員の1名の任期に満了に伴う新任の候補者の推薦にあたり議会の意見を求めるものです。任期は令和7年1月1日から3年間です。議案の補足説明は以上であります。
ただいま説明のありました議案について質疑のある議員は9月6日午後5時までに、討論のある議員は9月25日午後5時までに、議長宛て発言通告書の提出をお願いいたします。以上で本日の日程は全部終了いたしました。次回の本会議は9月5日午前10時から一般質問となります。本日はこれにて散会いたします。大変ご苦労様でした。